こんにちは、門垣俊子です。この時間は教えて司法書士さん、お届けしてまいりましょう。兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りしてまいります。この時間はですね、日々の生活の中ではあまり体験はしないけれど、いざ直面した時にさあどうすればいいのか、例えば相続、それから会社の登記、成年後見、裁判書類の作成など、そんなシーンに的確なサポートをしてくださる司法書士さんにお悩みへのアドバイスをいただきたいと思います。今日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支部からお越しいただきました森村京子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。暑い中ありがとうございます。森村さんはいつも自転車でここまで以前のスタジオよりもかなり近くなったということで、はい、自転車は暑いですよね。何分ぐらいですか？
5分ほどで。
でも5分でもこの今日のこの暑さというのは
結構ね、暑いです。
日差しが強いですからね、なんか残暑というには全然残りじゃなくて本物だという感じもしますけれども、じゃあ早速今日のご相談内容ご紹介してまいります。はい、50代の女性からの、ご相談事例です。先日亡くなった、おじさん、お母さんの弟さんにあたります。おじの相続放棄のことで相談します。おじは独り身で子はいませんでした。お子さんがいらっしゃらなかった。おじの兄弟は私の母だけでしたが、母は、昨年ですね、先に亡くなっています。私は妹と2人姉妹ですが、その妹も5年前に他界しており、妹の子供が1人います。私と、亡くなった妹の子供がおじの相続人になるんでしょうか。これが1つ目のご質問。おじが亡くなった後、賃貸アパートのポストに消費者金融から借金に関する通知が来ていました。家賃も支払いができていないようです。おじの遺産の内容を把握していませんが、私も亡くなった妹の子供もたとえ財産があっても受け取るつもりはなく、一緒に相続放棄しようと言っております。私が相続放棄をしたら私の子供にも相続が行きますか。これが2つ目の質問になります。そして私の子供も同時に相続放棄をしておいた方がいいでしょうか。3つ目です。また私はおじの賃貸アパートの連帯保証人になっているのですが、相続放棄はできるでしょうか。これが4つ目ですね。賃貸契約は早急に解約しておこうと思っていますが、部屋の明け渡しを求められたらどうしたらいいでしょうかと、いくつもにわたりますが、さあそれではまずは立場がちょっと整理した方がいいでしょうかね。
はい、
ご紹介ください。
はい、おじさんが亡くなられたということで、はい、でおじさんの子供がいらっしゃらないと、はい、独り身でいらっしゃらない、
そうでしたね、
ということ、はい、ですので、もう配偶者ももちろんいないということで、はい、まず第一順位の子供さんがいない、
いない、はいはい、
でお父さんお母さんというのはちょっとここには出てきてないんですけど、はい、まあ、おそらく年齢的にはきっとも
う、ね、
亡くなっているのかなと、はい、で第2順位 の、 そのご両親 も、 もいないとなりましたら、はい、第3順位の相続人というのが兄弟になってきます。
兄弟が第3番目の順位ということで、はい
はい、で兄弟としては、うん、あのこの相談者のお母さんが、
はい、
あのおじさんとは兄弟と、ね、はい、いうこと で、
ええ、
はい、でまあ、このお母さんだけが兄弟ということなの で、
はい、
でお母さんが相続する立場なんですが、ただもう先に、はい、あの去年亡くなってしまっているということで、
は
い、
おじさんよりも先に亡くなっていらっしゃいます、
はいはい、で代襲相続というのが発生します。
代襲相続というのはどういうことでしょうか。はいはい、
相続する順位の方が先に亡くなっていたら、その子供がいたらその子供が代わりに相続をするということで、
はいはい、
であのこの兄弟の場合は1代下までの代襲相続となります。
1代下まで、はいはい、お子さんま で、
まで
つまりこのご相談者まで、はい、ということですね、
は
い
は
い、
でご相談者までで、ご相談者の妹さんはもう亡くなってて、でその子供もいるんですけど、
はい、
そこにはもう行かないと。
あ、もう一つ先に行くので、はい、あ、そうかそうか、はい、わかりました。じゃあお母様が、3番目のご兄弟としてのおじさんとの位置になって、その方がいらっしゃらないから1代だけ下に降りていく、
その降りていくお二人がご相談者と、それからその妹さんでしたが、妹さんは亡くなっているので、もう子供、その妹さんのお子さんまで降りていかないということですね。はい、わ、はい、かりました。じゃあこれで整理ができて、この方ご相談者だけが相続人ということになる。はい、はい、すごく明らかになりました。ありがとうございます。はい、それで相続の方の立場ということでどうなっていきますか。
はい、まあ、それもあの相続放棄する方がもうこの相談者だけということになるんですけど、そうですね。はい、今言った相続関係は一応戸籍で調査はして、
うん、はい、必ずいるんですね。
はい、調べて本当に子供がいないかということを確認して、はい、でそれでも確定していたら今度は相続放棄に進んでいくということになります。
はい、ご本人がそうしたいとおっしゃってますのでね。
は
い、
でここで一つ先に言っておきますと、その相続放棄をしてもその連帯保証人としての責任はなくならないので、
はい、はい、
相続放棄、相続人の立場と連帯保証人の立場と2つを持ちの場合は、はい、相続人として放棄はできるんですけども、
はい、
連帯保証人としての責任がまだ残ってくるので、
はい
はい、それはちょっと後ほどの説明をさせていただくということで、
はい
はいはい、でまずはその相続放棄ができるのはもうこの相談者だけであって、はい、でこの相談者がもし相続放棄をしたらその結果として最初からもう相続人ではなかったことになります。
あ、
はい、ということはつまりもう相続人がいなかった状態になってきます。そうですね。
はい、
で相続放棄の場合この代収相続というのももう起きないので、
もう起きないんですね。
はいはい、なのでこの相談者の子供に、相続が行くということはありません。うん、
はい、わかりました。はい、3つ目の質問にもこれも答えていただきました。
はい、
そしてその手続き的なものですね。
はい、なので相続放棄自体はできるので、はい、手続きをしていくことになるんですけども、
はい
はい、まず申し立てをする期間がありまして、
これがそうでしたね。はいはい、
で3ヶ月以内にやらないといけないんですが、
はい
はい、これは自分の相続開始があったことを知った時から3ヶ月っていうふうに、
はい、
決まってまして、
はい、
でまあ、このおじさんが亡くなったことを知った時、
はい、
それと、はい、で自分が相続人になってる、まあ、つまりその借金があるようだとか、家賃の支払いができてないようだっていうのが分かって、うん、あ、自分がこれ払わないといけないかもっていうことが、
はい、
まあ、分かった時から3ヶ月ということになりますね。
はい、はい、相続人になった事実ということはこの方の場合は確かにとっても複雑だったので、はい、いろいろ調べて、あ、つまり私が相続人なのねって分かった時から3ヶ月ということでいいわけですね。
は
い、
まあそうなんですけど、もうこの相続関係からすると、うん、その子供がいないことも明らかであり、はい、おじさんにですね、
はい、
でご両親も亡くなっている、うん、でお母さんも亡くなっている、まあ、ご両親ちょっと分かりにくいんですが、うん、おじさんのご両親亡くなっている、はい、で兄弟である自分の母も亡くなっている、うん、ってなったらもう自分かなというのはすぐにこう相続人かなというところには、はい、思いは至ると思うんですけど、
はい、
もしこれが子供がおじさんに子供がいたとかなると、うん、その子供さんが先に相続放棄をしたとか、
はい、
そういう事実が分かって、でそれでこう自分の方が相続人になったなっていうことが分かった時からという形で少し変わってきます。
はい、じゃあおじ様が亡くなった時イコール自分が相続になったかどうかっていうのは事例によっては差があるわけですね。
もうその時すぐに、まあ、自分が相続人だなと思ったっていうのが、うん、まあ、普通は自然なんですけど、うん、ただそれで財産が全く何もないと思ってて、はい、一切何も手続きしてなくって、
はい、
で、
はいはい、
何ヶ月か経ってから急にその負債が出てきましたとか、はい、財産がありましたってなった時にはやっぱりその時から3ヶ月で
そうなんですか
いけるわけなんです。
わかりました。はいはい、じゃあとってもスタートする時期で3ヶ月以内っていう解釈が難しそうですね。
その事案によってちょっと変わってくる
んで。そうですね。はい、はい、わかりました。
はい、はい、で、あ、それで申し立てを出すところ管轄ですね。これが亡くなったおじさんの最後の住所地の家庭裁判所になります。
それはちゃんと決められているんですね。自分の近くの家庭裁判所ではなくて、
はい、なくて、はい、で決まってますので、はい、必要書類としておじさんの住民票を取る必要が出てきます。
はい、はい、
でその住民票でもう住所を確認して、その管轄の裁判所に申し立てをすると、
はい、
でおじさんの戸籍と亡くなった方の戸籍、そして相続人の戸籍というのが必要書類になってくるんですが、はい、この時に一つ今回の事例で注意することは、
はい
はい、普通にこれが相続人が第一順位の子供であれば、うん、亡くなった方とその非相続人と子供の戸籍だけでいいんですが、今回は第三順位のさらに代収相続ということ で、
はい
はい、間にこう第一順位いない、第二順位ももしかしたら死んでますという状態があって、はい、で第三順位のお母さんも死んで代収相続っていう、うん、そこの全てを把握できる戸籍が、
はい、証明しないといけないんですね、はい、結論的に、
はい、必要になってきます、
で
さらに言うと、今回この亡くなった方が年齢がおいくつかによるんですけど、うん、はい、そのおじさんの親、父母が、
はい、
もしまだ若い年齢だったとしたら、うん、はい、さらにその上の日、なんでおじいさんおばあさん、
はい、
だいたい120歳ぐらいまでは、一応戸籍を、
はい、
生きてる可能性があるということ で、ね、はい、戸籍を取るような扱いにはなってますので、
そうですか、
うん、今回はでも、はい、そうですね、相談者が50代なので、うん、お母さんとおじさんももう、はい、
70代から80代ぐらいの、
はいはい、でそのご両親でなったら、
まあ、もう90代100代になってくる
ので、そこまでで大丈夫かな。
あ、そうですか、はい、そういうことにこう取り寄せる書類もいろいろと事例によって変わってくる、はい、その年齢によって変わってくるということですね、はい、分かりました。そして放棄するということの、
はい、
それをこう例えば3ヶ月を過ぎてしまったとか、はい、なんかいろいろとその、
はい、
うん、放棄できなくなるなんか事例なども出てくるんですか。
はい、そうなんです、はい、相続放棄は相続のことを単純承認と言うんですけど、相続してしまうことですね、
はい、
だから相続をするということは、うん、もう放棄は相反することなので、
はい、
相続したら放棄はできなくなる。でそのどういうことが単純承認に該当するかっていうと、はい、まずこの申し立ての3ヶ月っていうのが熟慮期間って言われるんですけど、うん、はい、この自分が相続人だということが分かってから3ヶ月の間に相続をするのかしないのかっていうことを決めなかった場合は、うん、もう相続をしたということになっていきます。
自動的にそうなってしまうんですね、
はい、はい、でさらに単純承認とみなされる場合っていうのがありまして、
はい、
これは相続財産の全部または一部を処分したっていうことがあると、うん、単純承認になっていくんですが、
はい、
例えばどんなことかというと、預金を引き出してその亡くなった方のおじさんの預金を引き出して使いましたとか、はい、解約したり名義変更したり、
はい、
で不動産があればそれを売ったりとか、
はい、
で自分の名義に変えたり、
はい、
で今回の事例で言うとこの賃貸住宅というのがあるので、
はい、
その賃貸住宅の中にある家財を処分したりですとか、
はい、
で解約とか滞納家賃の支払いとか、ね、この辺が処分行為に該当してくる可能性が高い
です。そうですか、ね、確かに事例の中で賃貸契約は早急に解約しておこうと思っていますってここですね
言ってます、
はいはい、
でこの解約っていうのは、
うん、
慎重にやった方がいいので、賃借権っていうのが建物を借りて住む権利ですね、うん、
はいはい、
でこれが相続の対象になるので、結局
そうでしたか、
はい、でその賃借権を、まあ、解約してしまうということは、はい、処分したというふうに見なされるケースがある、
はい、
でここは考え方がちょっと争いは、まあ、争いというか2通りあってですね、うん、この解約が処分に該当するのか、うん、それとも保存行為になるのかといって、
はい、
その要は解約せずにずっとそのままでいると、どんどん滞納家賃が、
そうですね、かさみますね、
かさんでいきますね、
はい、
でかさむとそれは遺産の中からやっぱりこう 遺産が減少していく、マイナスが増えるということは、はいね、財産が減っていくことになる、でそれを止めるという意味で、解約は保存行為だという考え方もあるんです。
はい、
でも、まあ、解約するということは、やっぱりもうそこに住めなくなるので、まあ、これは処分に該当するんだという考え方もあって、
2タイプあるわけですか。
はい、で、まあ、私もどちらかというとやっぱり処分行為になるケースの方が、あるんじゃないかなという思いがありまして、
はい、
まあ、安易に解約はしない方がいいかなと思います。
つまりそれをしてしまうともう相続放棄ができなくなるからっていう、そういわゆるリスクになるわけですね。
リスクになります。はい、その解約するっていうことは、その本来借りる権利っていうのを相続の対象であるその賃借権を、解約しましたってことは、相続人じゃないとできないことをやったんだっていうふうに見られる可能性があるので。
そうなんですね。
はい、なのでその相続人としての立場と連帯保証人としての立場はあるので、ちょっと微妙なところなんですけど、
そうですね。はい、
ただ相続人としてやったというふうに見られてしまう可能性もなきにしもあらず、ね、なのでまあ、なるべくもう解約というのはちょっと、はい、しない方がいい、
はい、
まあ、それはどうするかというのはまた後ほどちょっと触れるんですけど、
はいはい、分かりました。
まあ、一旦それは置いといて、
はい、
でその家の中の処分、動産の処分なども、はい、家電とか貴金属とか、それから家具とか、はい、いろいろそういったものをこう処分するのが、財産価値がありそうなものだと、やっぱり処分したとか売ったとか、そういうことをすると相続を単純承認といって相続したっていうふうに見なされる場合がありますので、なんでも一切触らない方が、はい、いいと思います。
の方がいいわけですか。
はい、
そしたら例えばもう良かれと思って、逆に今こう整理をしてくださる業者さんがあるので、
はい、
お金を払って、はい、ご自身のお金を払ってきれいにしたとしても、はい、ちょっとあと
その、物にもよると言ったらあれですけど、例えば生活ゴミなんかは処分しても問題ないんです。置いとったら腐ってくるとか、
はいね、
やっぱりそういう匂いが発するものとか、 そうですね、はい、そういうのは置いてたらやっぱり困るので、そういうものを処分することは全然問題ないんですけど、仮にその処分した財産の中に何かこう換金できるものがあったとか、価値のあるものがあった場合にそれを勝手に処分したり、お金に換えたりしてしまうということはまずくて、で、まあ、そのもしどうしても物を移動するのであれば、どこかに保管して、捨てずに置いて、ただちょっと場所を移しただけですとかいう形で、そのお金も、まあ、その財産から払うと絶対にまずいので、自分のお金で建て替えて一旦そういう手続きを踏むとか、はい、まあ、その辺をすごく慎重にやった方がいいと思います。そうなんです
ね。はい、分かりました。はい、なかなかこう人情としてパッとこうやっていきたいところと、それからまあ今回の場合は、いわゆる金融機関から借りてらっしゃる借金もあるということで、はい、消費者金融から借りてるということなので、はい、そこはもう絶対にご自分のところに降りかからないようにしようという、その相続人としての立場をまずは冷静に判断して動いた方がいいということですね。
はい、でそれで、まあ、そういうところに注意をして、相続放棄の手続きっていうのをしていくことになるんですけども、
はい、
でさっきも言ったんですけど、
はい、
相続人として放棄ができても、
はい、
連帯保証人としてのやっぱり責任は残ってくる。
この方は連帯保証人になってらっしゃるってことがあるんでしたね。
はい
はい、
この賃貸契約は亡くなったおじさんが家主と、まあ、契約してるんですけど、はい、で連帯保証はまた個別に自分が家主と契約したもので別の契約関係になるんです。
はいはい、
なのでこれはもう相続放棄しようが、その連帯保証人としての責任というのがなくならないわけで、
はい、
結局そこで滞納家賃というのは支払う必要が出てくるんですけども、はい、でさっきも言ったように相続の財産から亡くなったおじさんの財産から払ったりしてしまうと、相続放棄の方がちょっと認められなくなってしまうとまずいので、はい、まあ、払うとしたら自分の財産から、
自分のところから
払う、まあ、そのままちょっと払わずにそのまま置いておくっていうのも、その方がいいかなとは思います。
はい、
でその解約に関しても、そのまず連帯保証人として今度は解約ができるかどうかっていう、
はい、そうですね、はい、
で契約内容にもよるんですけど、はい、契約書の中に前に連帯保証人から解約ができるみたいな条項がある場合があるようなんですね。
それはじゃあ逆に少ない方なんですか連帯保証人が解約できるっていう項目
ない方が多いんじゃないかなと思うんですけど、はい、まれにそのもしその連帯保証人から単独で解約できるっていう風な条項が契約書にあるんだったら、まあ、あの合意解除っていうのも、はい、ありだと思うんですけど、まあ、そういうことが書かれてないのに解約をしてしまったら、はい、それはやっぱり相続人として行ったんじゃないかっていう、その連帯保証人としてできるはずがないので、まあ、相続人としてその賃借権を引き継いだものとして解約したんじゃないかというふうに見えてしまうので、やっぱりあの解約っていうのは手をつけない方がいい。
あ、そうなんですね、はい、
でそれでどうするかというと、滞納したまま何ヶ月か家賃が払わずに溜まっていくと、やっぱり大家さんの方からあの出ていてくださいっていう法定解除っていう申し入れが出てくると、はい、思います、はい、でそれで、まあ、家主側からもうあの法定解除しますっていうことで申し入れをしてもらって、解約 解除という形に持っていくのがいいかなと思います。
あ、それまでじゃあ待っていればいいということです
か、ね、そうですね。あ、はい、でまあ、支払うのであればその自分の財産から立て替えて払ったんだという形にする、
う
ん、
はい、それそういう証拠を残しておかなきゃいけないわけです ね、 そうですね。ご自分の通帳なりなんなりでね、
はい、保証人、連帯保証人の立場で払ったんだということ、という、はい、あくまで相続人として払ったんじゃないですよという形に、はいはい、しておく、はい、まあ、払わないでよければそのまま置いておいた方がいいと思います。
あ、そうですか、はい、で明け渡しということになると、
はいはい、
これはどうでしょう。
明け渡し、最終的にやっぱり荷物が残った状態だと大家さんが困るので、明け渡し求めてくるとは思うんですけど、まず相続人としては手をつけれない、
う
ん、
ね、そうですね、
ですね、はい、で相続放棄がもし認められたとしても、その後相続人としてその財産をなんか消費してしまったりすると相続放棄が無効になること
があります。後からでもなるんですか。
ありますので、やっぱり相続人の立場としてはもう触らない方がいい。じゃあ連帯保証人としてどうしたらいいのか、
ね、本当ですね、
というとこで、はい、そのもう連帯保証人はそもそもそのそこに住んでたわけでもなければ占有もしてないので、明け渡し義務というのがそもそもあのちょっとないと思われるんです。
なるほど、はい、
で結局のところそのもう相続人も誰もいなくなった状態で、大家さんの方から、はい、まあ、やり方としてはいくつかあると思うんですけど、はい、例えばその元々の賃貸契約書に、はい、最初におじさんが契約した時にですね、その残置物の放棄をするみたいな条項が入っていれば、例えばもうあの亡くなった後、大家さんに勝手に処分されても、はい、あの構いませんみたいな制約ですね、そういうことがあれば大家さんは自分で処分しても問題がない、はい、人の財産であっても、まあ、そこで OK になっていれば、まあ、処分できますね。でそういうのがなかったらもう相続財産清算人とかそういうものを申し立てをして誰かにやっぱり処分してもらう。
そうですね、う
ん、はい、勝手にやっぱりやるわけにはいかないかなと、はい、人のものなので、でそういうことをやった上でその費用を連帯保証人に請求する、
うん、大家さん側が今のは作業としてのことですね、
はいはい、
そうですね、でその実費を連帯保証人に請求すると、
はい、連帯保証人はもう明け渡し義務がないから、はい、まあ、荷物の処分とかもちょっと勝手にできませんということで、やらないわけですので、はい、それを明け渡しをしない不履行による損害賠償という形 で、
はい、
で大家さんの方から連帯保証人に金銭で請求するっていうケースが、まあ、考えられるなと思います、
ということは本当今のを伺っているととっても複雑な立場2つ、結局相続人としての立場で連帯保証人としての立場を考えると、もう結論から言うと一切もう放棄するのであれば触らないという。
そうですね、触らない方が、ね、いい無難無難ですね、だと思います、はい、
それで大家さんの方からいろいろと言ってこられることに対して後から答えていくという方が、はい、ご自分の中でせっかくなんかこうマイナスの財産がありそうなので放棄したのに、はい、それが無効になってしまう可能性もあると、
うん、そうですね、
はい、そうですか、分かりました、じゃあここで、司法書士の皆さんに、サポートしていただける部分はどういうことでしょうか。
はい、今回で言えば、相続放棄の申述書の作成、
はい、申し立ての書類ですね、はい、
裁判所に出す書類の作成ができます、
はい、はい、でこの中には結局住民票を取ったりとか、はい、そういうのも全部入るわけですね。
もちろんです、戸籍取ったりもできます。
そうですね、もうこのあたりが本当にとっても複雑だと思いますからまたそれに今もいくつかこう条件があったので一つ一つの事例によって進んでいく形も違いますから、ぜひ気になる方は無料相談を、ね、ご利用いただきたいと思います。兵庫県司法書士会伊丹支部では無料法律相談をキッピーモール6階で、行っていらっしゃいます。第1、第3水曜日が夕方の5時30分から夜の7時まで、そして第2、第4土曜日が、午前10時からお昼12時まで、暮らしのお悩み、困りごとなど気軽にぜひご相談ください。今月の相談日は、近々あるのが9月18日の水曜日、夕方の5時30分から。そしてもう一つが9月28日の土曜日、午前10時からとなっています。またお問い合わせは兵庫県司法書士会総合相談センターまでお願いします。電話番号が078-341-2755、078-341-2755となっています。今日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支部からお越しいただいた森村京子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
次回は10月9日の水曜日にハニー FM のホームページ、そして Spotify などで配信しておりますので、ぜひご覧ください。この時間兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りしました。
司法書士は身近な暮らしの法律家です。例えば不動産登記、相続、成年後見、消費者問題など一人で悩まずお近くの司法書士にぜひご相談ください。お問い合わせは兵庫県司法書士会伊丹支部、電話 078-341-2755。